詩編の81編ですね。はい、じゃあ早速ですね。はい、見てみたいと思いますが、指揮者のために、ギテとの調べに合わせて、アサフによる、賛美です。我らの力であられる神に喜び歌え、ヤコブの神に喜び叫べ、声高らかに褒め歌を歌え、タンバリンを打ち鳴らせ、六弦のことに合わせて、よいねの盾事を書き鳴らせ、我らの祭りの日の新月と満月に角笛を吹き鳴らせ。はい。この詩編は、今ここの三節で読んだように、祭りの日の、この歌であります。そしてその祭りがどういう祭りかと言いますと、この新月満月というところに、このもう特定ができるんですね。で、この新月というのは、ちょっとレビ記をちょっと開いてみてくださいね。レビ記の23章です。秋の祭りの始め。そして、暦として、まあ、宗教の暦が杉越の祭りから始まる。それが3月、4月なんですけども、秋からも暦があります。その聖書の中には。それはですね、なんていうのかな。普通の、この一般社会の中における暦と言ったらいいでしょうかね。でそれが第7の月の1日なんですね。この24節を見てください。イスラエル人に告げて言え、第7月の第1日はあなた方の全き休みの日、ラッパを吹き鳴らして記念する聖なる会合であると。このラッパを吹き鳴らす日がこの新月にあたります。そしてさらに、この34節を見ますと、この第7月の15日には、7日間にわたる主の仮色の祭りが始まるとあります。これは満月なんですね。で、このようにして、ここに出ている喜びの、この角笛を吹き鳴らすと言っているのは、この仮色の祭りのことを指しています。まあ、その時に、喜びの声を上げて、神様の前に出ていく歌が、これになっているわけなんです。で、この喜ぶ姿をですね、このだんだん、この、なんていうんですかね、こう程度が上がってるんですね。この一節では、喜び歌えです。ですか？で、その次に、ヤコブの神に、喜び叫べですね。で、次に、褒め歌を、歌いですね。歌にしていくという。で次にタンバリンを打ち鳴らせ、六弦のことに合わせて良い音の盾事を書き鳴らせ。この音楽も交えて歌を歌いなさいと、ここで強く促しているわけなんですね。で私たちが、考える賛美というのは、静かなものが、結構多いんですけれども、ここを見るとですね、非常にこう躍動的であることがわかると思います。で、イスラエルではユダヤ人の人たちが歌を歌ったり、また踊ったりするときですね、本当に躍動的です。こんなに、なんですか、フォークダンスありますよね。マイマイマイマイ。あれ、実はマイムっていうのはヘブル語の水という意味で、イザヤ書のアダノから水が出るというところから出ている、実はイスラエルのフォークダンスなんですよね。で、そういう、このダンスを、例えば結婚式とかには彼らは延々と踊ってですね、いつ終わるのかって思うぐらいですね、こう喜んで踊っています。ということで、ここで、この喜びの、表現であるわけなんですけれども、で、私たちもですね、この神様に対する喜びというのを、このような形で内側から出てくる喜びを、妨げられることなく、神様の前に表現していく必要があるというか、そうですね、必要があります。で私たちとかくですね、まとめてしまう傾向がありますよね。 こう、他の人がちゃんとね、の調子に合わせてですね、私もこうきちんと歌っていかなければいけないとかですね、全体の調和が必要だとかですね、いろいろありますけれども、英語で言うと、make a joyful, joyful noise っていう言葉ありますよね。喜びの、まあ、ノイズっていうのは、騒音とも訳すことができる言葉ですけれども、ちょっと音程がずれてもですね、神様の前に、本当に喜びの声を上げなさいという、そういう、まあ、言い方なんですけれども、私たちもそれをやっていく必要があるわけです。そしてここで、この81編全体のテーマがですね、この一節の始めにあるんですよ。我らの力なんですよ。力。彼らが賛美しているのは力の神なんです。で、神様から与えられた力を受けていかなければいけないんだよという内容になっています。では次をご覧ください。4節です。それはイスラエルの民の掟、ための掟、ヤコブの神の定めである。ですね。これは掟なんだよ。定めなんだよ。そうですね。この祭りが定めでしたよね。掟でした。そして喜ぶということも掟であり、定めなんだ。そして、5節で、神がエジプトの地で出て行かれたとき、ヨセフの中にそれを証として授けられた。私はまだ知らなかった言葉を聞いた。私は彼の肩から重荷を取り除き、彼の手を荷かごから離してやった。あなたは苦しみのとき呼び求め、私はあなたを助け出した。私は雷の隠れ場からあなたに答え、メリバの水のほとりであなたを試した。セラ。これは、この証というのは、もちろん、神様がエジプト、奴隷状態にあったイスラエル人をエジプトから連れ出して、シナイ山のところにまで連れてって、そこで神様がお語りになった、その話であります。知らなかった言葉を聞いたと思いますね。で、彼らは知らなかったんですよ。奴隷状態で神様の声は知らない。神様を知らなかったわけです。けれども、この導き入れられて、そして神様の声を聞くというところまで自由にされた。というのがここにあるわけなんですね。だから、このテサロニケの人への手紙の第一の一章の九節に、あなた方がどのように偶像から神に立ち返って、生ける誠の神に仕えるようになったかと。あるんですよ。で、罪の奴隷であったときに、またその偶像を拝んでいるときには知らなかった声、言葉、これを今彼らは聞いたと。そして、その重荷をですね、すべて神様が取り除いてくださったんだ。まあ奴隷の重荷なわけですけれども、ここの場合は。でも私たちもそうですよね。イエス様が言われました。誰でも重荷を持っているもの、疲れているものは私のところに来なさい。これを神様が話してくださった。そして、いろんな苦しみがありましたけど、例えば、お腹が空いたとかですね。または、喉が渇いたというのもありますよね。ですから、このメリバの水のほとりであなたを試したとありますが、これは、岩から水が流れ出た時のことを、この神様はおっしゃっているわけなんです。つまり、ここで言ってるのは、私は力があるんだよ。私は力なんだよ。生きた力を持ってるよ。で、次に、聞け、我が民よ。私はあなたをたしなめよう。イスラエルよ、よく私の言うことを聞け。ここからたしなめが始まります。訓戒ですね。あなたのうちに他の神があってはならない。あなたは外国の神を拝んではならない。私があなたの神主である。私はあなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開けよう。私がそれを満たそう。今、神様が偶像拝んではならないということを思い起こさせていたわけなんです。で、なぜ彼らが偶像拝んだかというと、神様に求めることなく、他のものに求めたからですよね。だから神様がここで、あなたの口を大きく開けようと、おっしゃっているわけですね。そして私がそれを満たそうとおっしゃっているわけです。 私たちがなぜ偶像またはまあそういう自分の欲を求めてしまうのか、罪をそしてその結果をが犯してしまうのかと言いますと、大きく口を開けてないからです。神様に対して、神様が満たしてくださるものを私たちは、そこをですね、なんか神様に求める、この大きく口を開く、この心を開く、求めなさい、そうすれば与えられるというですね、その約束を求めることなく、その違うものをやってしまうわけなんですよね。だから神様はここで大きく口を開けよ、私がそれを満たそう。で、ここの言葉で私が思い出すのは、ジョージ・ミューラーのですね、祈りの秘訣っていう本がありますけれども、彼は孤児院で、誰にも私たちは必要がありますと言わなかったのにもかかわらず、祈りを通して奇跡的に、奇跡の連続ですね、あれはね、どんどん必要が満たされてた。で、その時に与えられた言葉というのがこの言葉ですね。大きく口を開けなさい。そして満たそう。で、次に11節。しかし我が民は私の声を聞かず、イスラエルは私に従わなかった。それで私は彼らを頑なな心のままに任せ、自分たちのおもんぱかりのままに歩かせた。聞かなかったためにですね、神様が彼らを頑なな心のままにさせたとありますが、これはですね、言い換えると、神様は強制される方じゃないんだよっていうことです。私たちの自由意志を尊重される方だということです。だから、彼らが聞かなければそれだけの結果が伴って、それを彼らが結果を自分で刈り取っていくようにせざるを得ない。彼らに対して呼びかけはすることはできても、彼らを無理やり、こじ開けるですね。口をこじ開けることはできないんだよということですね。だから私たちが一度心を堅くなりにするとですね、なかなか開くことができないんですよ、次に。もっと堅くなってしまうんです。で、次に、ああ、ただ、我が民が私に聞き従い、イスラエルが私の道を歩いたのだったら、私は直ちに彼らの敵を征服し、彼らの仇に私の手を向けたのに。はい。先ほどからですね、あなたのうちにとか私の民と言ってましたけれども、ここでですね、途中から彼らの敵って言ってるんですよ。で、この神様から離れてしまったこの姿ですよね。残念ですよね。私たちが神様があなた方とおっしゃってくださらないで、ここで彼らのと言ってしまうほど、ちょっと交わりが薄くなってしまったという、残念な結果になっているわけなんです。そしてでも神様がですね、今ここでじれったさを言い表しておられます。聞き従っていさえすれば、彼らは敵を征服することができたのに。私たちがただ口を大きく開けて神様の前に出ていれば、勝利が約束されていたのに。私たちに与えられている聖霊様の働きがあるにもかかわらず、それを力により頼むことをせず、その聖霊様の導きに自分が従っていくことをせず、自分の肉の欲望のままに動いてしまった。だから助けられようにも助けられ得ないわけなんです。ということをここで言ってるわけです。で、次に、けれどもですね、神様が最後にですね、祝福の言葉で終わっておられますけれども、主を憎む者どもは主にへつらっているが、彼らの刑罰の時は永遠に続く。しかし主は最良の小麦をイスラエルに食べさせる。私は岩の上にできる蜜であなたを満ち足らせよう。素晴らしいですね。主を憎む者とイスラエルとを神様は区別してお語りになっています。主を憎む者、刑罰は永遠なんだよ。私たちは決して忘れてはいけません。地獄があるんだよということですね。地獄はあるんですよ。で、地獄を言うこと自体が神様の愛に反する。それはですね、もう本当に本末転倒というか、聖書が話しているところではありません。むしろその地獄から私たちをお救いになるために、 イエス様を十字架につけて、そしてイエス様を十字架につけたところに神様の愛が現れているわけなんです。そしてもう一つがこの最良の麦を、小麦をですね、イスラエルに食べさせるとですね、満ち足らせるよと神様が最後に約束してくださっているわけなんですね。だから与えてくださる神なんですよ。力の神であって、備えてくださる神であって。ローマの8章の32節に、私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうと。あります。では次に、82編です。よろしいですか？アサフの賛歌。神は神の会衆の中に立つ。神は神々の真ん中で裁きを下す。新改訳の聖書をお持ちの方は、下にあるその違う訳を見てください。ですか？説明にですね、あるいは裁くものと書いてあります。エロヒムというのが、このヘブル語なんですけれども、裁くもの、あるいは神と訳すことができる言葉なわけなんですね。で、このような言い方を出エジプト記の21章に書いてあります。ですか？21章の6節なんですが、その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸または戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳を霧で差し通さなければならない。彼はいつまでも主人に仕えることができると。で、ここで神と訳されているのはエロヒムで、裁き人とも訳すことができる言葉なんです。つまり神の代理人としての神という呼称なんですね。呼び名なんですよ。裁きを行う裁判官がなぜ神と呼ばれるかと言いますと、創世記9章の大洪水の後に、神様がノアに対して言った言葉があるわけなんですけれども、人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。このように、死刑判決を下す権限を、権威を神様は人間に与えられたわけなんですね。神のみが人を殺し、人を生かすことがおできになるんですけれども、それを神様が人に対しても与えられたという、これが裁き人であります。それゆえに神々と呼ばれているわけです。もちろん、いわゆる神様はお一人だけですよね。もう聖書の中でも最初から最後までそれは一貫して話しています。呼び名としてのですね、または神に任された人たちとしてのこの神と言っているわけなんですね。で、神様はそのような裁き司たちを裁かれるだっていう話。だから裁判官、裁いている人たちが今度は自分が裁かれる人として今ここに集められているということである。で、神様の裁きが始まります。裁き、司に対する裁きが始まります。いつまでお前たちは不正な裁きを行い、悪者どもの顔を立てるのか、セラ。今、責め立てておられるわけですね、神様が。で、セラというのは一息を置く言葉です。一息を置いたんです。誰も言い返すことができないんですね。事実だったんですね。それで、続けて神様がお語りになります。弱い者とみなしごとのために裁き、悩む者と正しい者の権、悩む者と乏しい者の権利を認めよう。弱い者と貧しい者とを助け出し、悪者どもの手から救い出せ。聖書の中にこれ一貫してますね。弱い者、貧しい者ですね。悩んでる人。助けなさい。で、王が助けなければいけない。裁き司が助けなければいけない。これが一貫して書いてあります。で、それを行っていなかったユダの 町に対してですね、エレミアが、例えばこう言ってんですね、22章の3節で、主はこうおせられる、公義と正義を行い、かすめられている者を、虐げる者の手から救い出せ、在留異国人、みなしご、やもめを苦しめたり、いじめたりしてはならない。また罪のない者の血を、このところに流してはならない。でも彼らはそのようにしてなかった。次を見てください。彼らは知らない。また悟らない。彼らは暗闇の中を歩き回る。地のもといはことごとく揺らいでいる。まず知らないとありますね。で、これ正確に言うとですね、知ってるけれども押し殺してるって言った方がいいですね。ローマ人への手紙の、このですね、一章に開かなくてもいいんですけども、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から掲示されている。で、なぜなら神について知ることは彼らに明らかだからですと。で、神様を知っていながらですね、神様として崇めないために、心が虚しくなってですね、これ一章の21節ですが、その無知な心は暗くなったからですと書いてます。で、このことを今ここで言ってるんですね。だから、知識として知らないというよりも、むしろ知ってるんですよ、知識としては。けれども、良心の中で、それを押し殺して、完全に無視している状態です。で、無視するとですね、どうなるかというと、無知になるんですよ。悟らない、見えてこない、無理解になってくるんです。ちょうど麻痺するっていうか、感覚がなくなっていくんですね。で、その話をしてます。で、暗闇の中を歩き回る。で、その結果として地の元へことごとく揺らいでる。これは神の裁きが始まってるんだよ。彼らに対する裁きが始まってるんだよ。つまり、黄泉に下るんだよということをここで言ってるわけなんです。覚えてますか？コラの犯行ですね。モーセとアロンが、まだアラノにいるときに、コラがですね、反抗して、そして、イスラエル人を、この、モーセとアロンに背かせようとしたわけです。で、そして、地面がですね、割れてですね、生きたまま、黄泉に下ったとあります。で、そのことを今、ここで神様がおっしゃってるわけです。で、私は言った、お前たちは神々だ。お前たちは皆、意図高き方の子らだ。にもかかわらず、お前たちは人のように死に、君主たちの人のように倒れよう。ここの最初の六節は、これは、神様がちょっとこう、当てこすり的に皮肉って言ってるわけなんですよ。自分たちがそう思ってたんですよね。お前たちは神々だ。彼らが自分たちがあたかも、この、神であるかのようにですね、この権威を持っているから、権力を持っているから、神であるかのように振る舞っていた。でも、神じゃないんだよ、お前たちは。単なる人と変わらない。だから死ぬよと。お前たちは、他の人間と同じように倒れるんだよと、言っているわけなんです。実はここの六節の言葉、新約聖書でイエス様が引用されている部分です。ユダヤ人たちが非常にイエス様に怒ってですね。で、それで石打ちにしようとしたときに、私の何の技によって石を打つんですかとイエス様が言われたところ、ユダヤ人は神とあなたは自分を一つにしているからだとこう言ったんですね。で、それに対するイエス様の反論として、イエス様がここを引用されたんですね。ヨハネの10章の34節からなんですが、あなた方の律法に私は言った、あなた方は神であると書いてはありませんか。 もし神の言葉を受けた人々を神と呼んだとすれば、聖書は破棄されるものではないから、私は神の子であると私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わしたものについて、神を冒涜していると言うのですかと。イエス様がおっしゃっているわけなんですよ。あの裁判官たちでさえ神々と呼ばれていて、いたのに、イエス様がご自分が神であるということ、神の子であるというふうにおっしゃっているのに対して腹を立てていると、それは間違ってるでしょうというふうにイエス様がおっしゃったんですけれども、ここをですね、文字通りそのモルモン教の人たちは、神々なんだよ私たちは、とこういうわけですよ。わかりますか？で、神になるって言うんですよ私たちがですね。そうじゃないですね。で、次にですね、神を立ち上がって地を裁いてください。誠にすべての国々は、あなたがご自分のものとしておられます。最後にですね、全世界の人たちに対する裁き主となってくださいという、世界に対するその裁きを、このアサフが、求めているわけですね。だからつまり世界中にその不正がはびこっているということであります。ここまで読みましたけれども、で、私たちですね、権威というものについての理解が必要です。ローマ人への手紙の13章の1節に、神によらない権威はないんだと書いてありますね。で、私たちそれぞれが神様から任された裁判官でなくてもですね、任されたものってのがあるわけですよ。そこの領域においては、私たちは管理をしている、あるいは支配をしているわけなんです。それについて、そこの分野においてですね、私たちが自分で何でもできると考えたら大間違いなんですよね。そうではなくて、むしろ、この管理している分野、この支配している分野において、私は神から支配されているんだ。神から見られている、裁き主、神様がおられるんだという恐れを抱かなければいけない。リーダー、この指導する人は、自分が指導されている状態で生きていかなければいけないわけなんです。それ神様なんだ。これが権威の構造になっています。では次、83編行ってみましょうか。83編はですね、非常に身近な中東情勢の話になってきます。ですから、歌、アサフの賛歌、神よ、沈黙を続けないでください。黙っていないでください。神をじっとしていないでください。見よ、あなたの敵どもが立ち騒ぎ、あなたを憎む者どもが頭をもたげています。彼らはあなたの民に対して悪賢い計り事を巡らし、あなたのかくまわれる者たちに悪巧みをしています。彼らは言っています。さあ、彼らの国を消し去って、イスラエルの名がもはや覚えられないようにしよう。なんか、身近じゃないですか。イスラエルの名がもはや覚えられないようにしよう。パレスチナの人たちだけではなく、もう世界中で、その話がされているわけですけれども、イスラエルを取り巻く国々がこの5節から8節までに出てきます。ちょっと見てみましょうか。パート読んでみますね。彼らは心を一つにして、悪だくみをし、あなたに逆らって契約を結んでいます。それはエドムの天幕の者たちとイシュマエル人、モアブとハガル人、ゲバルとアモン、それにアマレク、ツロの住民と一緒にペリシテもです。アッシリアもまた彼らに組みし、彼らはロトの子らの腕となりました。セラとあります。周囲の国々の話なんですね。エドムというのはどこですか？覚えてますか？エドムは視界の南のところにいた人たちです。今のヨルダンの南の部分です。そして、イシュマエル人というのはアラビア半島にいた人たちで、まさにアラブ人の、この、父祖ですね。 そしてモアブというのは、視界の東の部分です。ちょうどヨルダンの真ん中です。ハガル人というのは、ハガルがエジプトだったので、そこかなという感じですね。そして、ゲバルがちょっとわかんないんですね。で、アモンは、この、モアブの北にあります。ヨルダンの北の部分です。で、アマレクというのは、このイスラエルの南の方にいた人たちですね。ツロというのはレバノンですね。で、ペリシテはガザ地区ですよ。で、アッシリアというのが、イラクの北部ですね。で、あと、ロトの子っていうのはこれはアモンとモアブのことですけれども。わかりました？周囲の国々であって、そして、まさに、私たちがいつも、中東の情勢の中で、イスラエルの抹消を願っている人たちであります。レバノンではヒズボラがいます。そして、あとシリアがいますよね。皆さんご存知ですよね。シリアに行ったら、イスラエルに行った後シリアに行けないんですよね。イスラエルっていう国はないんだよって言われるんです。強烈ですね。イスラエルはシリアに行ったりシリアは認めてます。逆はないんですよ。で、イスラムの国で、あの周りの国で認めているのがエジプトとヨルダンとトルコですね。で、今もトルコは非常に、敵対的になっています。いつ変わるかわからない状態ですね。そして、もちろんパレスチナがいてですね。で、パレスチナの多くがもう今ヨルダンの方に動いて、その難民がですね、ヨルダンの方に行きましたね。そしてあとはハマスがガザ地区ですよね。それからペリシテ人ですね。何も変わってないんですよ。何も変わってない。で、ここで、このアサフが言ってるのが、2節のところで、あなたの敵どもが、あなたを憎む者どもがって言ってますよね。あなたの民に対して。このように繰り返していますけれども、その周囲の敵どもは、イスラエルを憎んでいると言いながら、実は神様がイスラエルをお選びになっている所有の民とされているがゆえに、神様ご自身を、なぶっているというか、侮っているわけなんですよね。神様はこのような神様なんです。ご自分が選ばれた民と一体になってくださっている神です。だから、ゼカリア書の2章の8節で、主の栄光があなた方を略奪した国々に私を使わしのち、主の、万軍の主はこうおせられる。あなた方に触れるものは私の瞳に触れるものだ。弟子たちに対して、これ今イスラエルに対してですけれども、今度は霊的にキリスト者に対してもそうですね。イエス様言われました。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさいということであります。そして、五節のところに今度は心を一つにして、悪巧みをしている。契約を結んでいる。で、これもですね、聖書の全体で見るパターンなんですよ。型なんですよ。ヨシュアがですね、この、イスラエルの中に入ってきたときに、この集まってですね、この5人の王が、エモリ人の5人の王が集まってイスラエルを攻めるとかですね、これ集まって攻めてくるっていうのが出てくるんですね。そして詩編の2編では、愛集まって神とメシアとに逆らう。そしてイエス様が十字架につけられるときには、ヘロデとピラトが仲悪かったのに、そのときは一つになることができた。このように一つになっていくわけなんですよ。それで9節からは、このアサフはですね、過去に神様が行ってくださった救いの技を思い起こしています。どうか彼らをミディアンや キション川でのシセラとヤビンのようにしてください。彼らはエンドルで滅ぼされ、土地の肥やしとなりました。彼らの貴族らをオレブとゼーブのように、彼らの君主らを皆、ゼバフとサルムナのようにしてくださいと。ここで、彼が言及している話は、まずミディアン人をやっつけたギデオンの話ですね。ミディアンやって書いてますよね。で、オレブとゼーブとか、ゼバフとサルムナの時は、このミディアンが、ギデオンがミディアンと戦った時に、この、倒れた王たちの話ですね。そして今度はキション川とかシセラヤビンというのは、このエンドルもそうですけれども、これはですね、バラクと、デボラの話ですね。覚えてますか？タボル山に登ってですね、イズレール平原というのがありますけども、東西に広がっている穀倉地帯ですけど、今はイスラエルですね。そこでタボル山が右側っていうか、つまり東側の方にありますね。そして、西側の方には地中海のところにある、地中海沿いにあるこのカルメル山があるわけなんですね。で、その間にあるところ、このカルメル山のふもとのところにメギドがあるわけですけれども、で、そこが平野一帯になってるわけですよ。で、そこで戦争がもう数ある戦争が行われてですね、そして最終戦争、ハルマゲドンに至るまでそこが、この戦場の中心地となっていくわけですけれども、そこで行った。で、その時に、このキション川が、そこに水が溢れてですね、そして、このシセラですね。この動きが取れなくなったんですね。そのようにしてください。で、次に、12節で彼らは言っています。神の牧場を我々のものとしようと。いかがですか？神の牧場を我々のものとしよう。アサフが詩編の中で好んで言っている言葉ですね。自分たちの民を羊の群れとみなしていくわけですね。本質的に神の民は羊だということです。イエス様がヨハネの十章でお語りになったことを思い出してください。イエス様の言葉を聞くと、イエス様のものになっている羊は、そのまま聞き従っているわけです。いくら声を混ぜてですね、この、出てきなさいって声をかけても、羊は、びくともしない。自分の羊じゃ、飼い主でなかったら、この羊飼いでなかったら、びくともしないんですね。もう完全無視してるわけですよ。なんでか。それだけ、世話してるからです。羊って、知能低いんですよね。自分では生きられないんです。離れたらもう死んじゃうんです。そして目の前にあるものしか見えてません。でも羊は分かってるんです。頼り方を知っている動物です。家畜なんです。自分では生きられないこと分かってて、でも、その頼って分からないんだけども、この羊飼いについていくってことはよく分かってるんですよ。だから他のものについていかないっていう習性があるんですね。イエス様はそのことをお使いになって、私が良い羊飼いですよと。雇われのですね、羊飼いっていうのは何か今日狼とか来たら逃げちゃうけれども、私は命を捨てますよと。で、またその命を取って、取り戻しますよと。与えて取り戻すよって話をされたわけなんですよね。で、そのように羊とされた神の牧場に対して、それを食い物にしようとする者たちがいるんだよということを私たちは知らなければならないわけなんです。ペテロの手紙の、開かなくてもいいんですけれども、5章の8節で、身を慎み目を覚ましなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを探し求めながら、歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいと。ですね。いうことなんですよ。で、次に、我が神を彼らを吹き転がされる枯れあざみのように風の前の藁のようにしてください。林を燃やす火のように山々を焼き尽くす炎のように、そのようにしてあなたの早手で彼らを追い、あなたの嵐で彼らを恐れおののかせてください。これは悪者に対する、その、裁きのことを話してるんですね。バプテスマのヨハネもこれ実は話してるんですね。 覚えてますか、聖霊と火のバプテスマと言ってですね、こう言いました。その方はあなた方に聖霊と火のバプテスマをお授けになります。手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。ですね。消えない火で焼き尽くすんだよ。で次に、彼らの顔を恥で満たしてください。主よ、彼らがあなたの皆を慕い求めるようにしてください。彼らが恥を見、いつまでも恐れおののきますように。彼らが恥ずかしみを受け、滅びますように。こうして彼らが知りますように。その名、主であるあなただけが、全地の上にいます、意図高き方であること。素晴らしいですね。神様が、この敵どもをことごとく滅ぼされることによって、そして神のみが、この方のみが神であるということを全世界が知ることができるようにという願いなんですね。エゼキエル書にもですね、似たような話があります。ここではイスラエルの周囲の国々でしたよね。さらに周囲の国々についての予言がエゼキエル書の38章と39章、ゴグとマゴグの話に出てくるんですね。ゴグとマゴグの話というのは、もっと外側なんです。ペルシャであるとか、ロシア付近ですね。ロシアの南部付近であるとか、トルコであるとか、あとはスーダンであるとかですね。もっと外側になっていきます。で、その彼らがこの滅ぼしていこうとするときに神様が、一気に地震と火とによってですね、滅ぼしてですね。そして神様のみが神であるということを示されるんだよということなんですね。で、私たちはですね、基本、そういう神様の、天変地異を用いた、裁きの前に、同じ告白をしてるんですよね。同じ告白っていうのが、ペテロが言った言葉です。使徒の4章の12節ですが、この方以外には、誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私たちが救われるべき名としては、どのような名も人間に与えられていないからです。天下の中にイエス様、救われるべき名としてはイエス様以外にいない。で、これを私たちが述べ伝えているわけなんですよね。こうなることを願ってますよね。皆さんも願ってると思います。で、これが私たちが、この日本にいて、またいろんなところに行くときにですね、これを携えて、行くわけなんですね。で、はい、じゃあ次行きましょうか。84編ですけれども、指揮者のために、ギテとの調べに合わせて、コラの子たちの参加。先ほどお話ししたコラですね。興味深いことに、コラ本人は、この、黄泉の中に入っていったわけですけど、地面の中に投げ込まれたわけですけれども、子供たちは生き残ったみたいなんですよね。で、それで子孫がいます。で、ダビデの時代に、実は大いに活躍したんですね。ユダの国の時代にも活躍しました。ダビデがサウルの手から逃れているときに、彼らのところにやってきた勇士たちにコラの子がいたんですね。第一歴代の12章の6節なんですが、ちょっと開いてみましょうかね。エルカナ・イシヤ、アザルエル、ヨエゼル、ヤショブアム、これらはコラ人である。で、これ何の話かというと、12章2節にですね、出ていますよ。その勇士たちが集まってきたところの中で、コラ人がいたんだよと書いてあるわけなんです。で、次に、彼らはですね、神殿において門営を司るように任じられたことが、第一歴代史の26章の1節にあります。開きませんけれども。そして賛美の歌の奉仕もしていたんですね。ユダでヨシャパテが王の時に、 モアブ人、アモン人とか連合した他の国々がユダに攻めてきたんですね。ちょうど今、さっきの83編で読んだように、周りの国々が連合してですね、攻めてきたときに、ヨシャパテはですね、何をしたかというとですね、なんと祭司たちを前に連れてったんです。そして、そこで賛美を導かせて、そして勝ってったんです。そこに出てくる人たちの中にコラ族がいるんですよ。第二歴代の20章の19節に、ケハテ族、コラ族のレビ人たちが立ち上がり、大声を張り上げて、イスラエルの神、主を賛美したと。というコラ人なんですが、この84編のですね、この背景として考えられているのは、おそらく、北イスラエルからエルサレムの方に、ユダの方に移り住んだレビ人コラ人じゃないかと言われています。覚えていますか？ヤロブアムがですね、中部族をこの治めるときにですね、彼はエルサレムにこの礼拝をしに行ったら、その心がなびいてしまうかもしれないと。で、それで、私たちのところで自分たちの領土のところに新たに祭壇を作る必要があると考えたわけです。ベテルと、そして上の、その南がベテルで北がダンですね。そしてそこに金の子牛を作ったわけなんですね。で、好き勝手に祭司を選んで任命したわけなんです。で、神様を愛する、その本当のこの人たちはですね、レビ人たちは南の方に下ってった話が、ですね。第二歴代の11章の13節以降に書いてありますね。で、主を尋め求める全部族もエルサレムにやってきた話が、書いてあるわけなんです。だから、彼らがですね、このエルサレムの方に行けなくなって、すごくこの神様の庭を、神様の神殿を慕い求めて、こう、いる、その姿が、この84編に書かれていると言われています。で、万軍の主、あなたのお住まいは、何と親しいことでしょう。私の魂は、主の大庭を恋したって、耐え入るばかりです。私の心も身も、生ける神に喜びの歌を歌います。スズメさえも住処を見つけました。ツバメも雛を入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。万軍の主、私の王、私の神よ。なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。セラ。わかりますか？もう本当にこの主へのですね、この対する思いが伝わってきますよね。いかがですか？私たちが、このしばらくの間ですね、礼拝から遠ざかっていたらこうなると思うんですよね。いや、平気です。と言ったらちょっと自分の、神様との歩みを点検しなければいけませんよね。礼拝に行くというのが本当に恋したい、この親しい神様と一緒にいることをこの親しく感じていくですね。これが礼拝です。私たちが毎週捧げる礼拝です。もちろん自分一人でも、または 2,3 人でもですね、礼拝は捧げられますけど、本当に集会としてこの集まっていう、兄弟姉妹がこのエクレシアというのを呼ばれたもの、集められたものという意味ですけれども、としてですね、神様を賛美していく。これを耐えるばかりだと、ことを言ってるわけですね。で、次に5節。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの応じのある人は、彼らは涙の谷を過ぎるとも、そこを水、泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。まず神様に力があるんだと。私たち自分の力でいろいろ頼っていくとですね、疲れてきます。心がカラカラになってきます。そうじゃなくて神様から力を得る。そして、シオンへの、このシオンってエルサレムのことですね。王子。王子っていうのは英語で直すとハイウェイですよ、ハイウェイ。わかりますね、ハイウェイって言うと、文字通りですね、昔はちょっと高くなってるんですよね。こうちょっと積み上がっ、他の地面よりもこうちょっと高くなって。で、国際幹線道路と言ったらいいでしょうかね。その、ビアマリス、海沿いの道であるとかですね、王の道とか、いろいろあるんですけども、そういう王子が当時はあったわけなんです。 で、そこでエルサレムの方にこの、行くことができるわけなんですけれども、その王子を、がいつもこの心の中にある人は幸いなんだよ。で、たとえ涙の谷を過ぎるときもですね。だから、悲しみが起こっているときにも、自分の中に泉があるんだよ。イエスも言われましたよね、サマリアの女に対して。私から水を飲む者は、決して渇くことがなく、心の内で泉があって、そして家の命への水が湧き出ていくんだよ。そして初めの雨、これは秋の雨のことですね。秋の雨のことです。もうまたそこを祝福で覆います。秋の雨と春の雨、これが終わりの雨とも呼ばれますけれども、これによってイスラエルは、あの乾燥しているイスラエルが収穫を得ることができるわけですけれども、そして彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。だから、神様がその泉も与えてくださり、そして、その祝福も与えてくださって、そして力を受けてですね、そしてエルサレムに、シオンに行くことができるんだよ。で、キリスト者に対しては、シオンが天にあるという。天のエルサレムです。天のエルサレムです。そうなんですかとかっていう人はですね、じゃあ、ヘブル人の手紙ちょっと見てみましょうか。12章、22節ですけれども。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの地よりも優れたことを語る注ぎかけの地に近づいていますと。ですね。近づいているんだよ。だからこの王子というのはまさに私たちのこの世における童貞ですよ。歩みですよね。で、次に8節。万軍の神主よ。私の祈りを聞いてください。ヤコブの神を耳を傾けてください。神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を注いでください。ですね。祈りを聞いてください。目を注いでください。嘆願している祈りですね。そして誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりはむしろ神の宮の門口に立ちたいのです。素晴らしいですね。ここで言っている悪の天幕というのがこの北イスラエルのことですよね。だからそこにいるよりもですね、千日そこにいるよりも、その門口ですよ。中に入ってない状態ですよ。その一日の方がいいんだよって言ってるんですね。これだけ私たちは慕ってるでしょうか。私たちに宝くじでですね、何千万というものが当たりました。という喜びと、教会の一日のですね、奉仕、修法を来る人に渡すとかですね。いや、僕は数千万の方がいいなとかって言うんであれば、これが、悪の天幕に立つ、まあ、別にね、宝くじに当たる方が悪の天幕って言ってるんじゃないですよ。わかりますよね。比較を今してるわけなんですよ。それだけ充実してますかという話ですね。神様のご奉仕に扱ってるってことが充実していますかということです。で、次に、誠に神なる主は太陽です。盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩む者たちに良いものを拒まれません。この太陽というのはですね、この聖書に出てくるのでは、正義に基づく癒しですね。私たちが神様の正義を見るときにですね、私たちのこの骨髄をですね、癒すほどのできる癒しが与えられること、これマラキ書の方のところに書いてあるんですけど、ですね、ちょっと見てみますね。4章の2節。しかし私の名を恐れるあなた方には、義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て、牛舎の子牛のように跳ね回る。どうですか？もう快晴でですね、本当にもう今までじとじとしていた、この雨のところ、もう本当に綺麗になってですね。 そしてこの神様があらゆるところを照らしてくださっている。太陽を持ってですね。癒しを感じますよね。その癒しですよ、ここで言ってるのは。で、神様の正義が全うされるとですね、神は正義であり、真実な方だ。この黙示録の天にいる群衆が叫んでいます。それを私たちは言うことができる。そして、万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼する、その人。これすごい単純なんですけど、あなたに信頼する。神様に信頼する人は幸いなんだよ。もうこれ一言につきますね。なんかこれが分かったらなんか他のものいらないですよね。神様に信頼していることこそが幸せなんだよ。です。ということで、今日はですね、ここまでにしたいと思います。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。あなたが私たちに信仰を回復させてくださるところの神であることが分かってありがとうございます。この週の半ばにおいて、本当に私たちがどういう道を歩んできたか、一人一人がいろんな道を歩んでいたと思います、お父様。そして本当にこの自分が逸れてしまったことがあるかもしれません。けれども今あなたがこのように恵みを持って、憐れみを持って、豊かな罪の許しを持って私たちを許してくださり、そして私たちをこの、主の庭のところに招き入れてくださる癒しをも与えてくださること、この恵みを本当にありがとうございます。天のお父様、敵どもが私たちの周りに徘徊していますけれども、天のお父様、どうかそれを打ち滅ぼしてくださって、あなたの勝利を見させてくださいますように、あなただけが神であることを、この神の民を、神の子供たちを、あなたがこの、放っておかないように、神様してください。お願いいたします。ここにいる一人一人に、あなたの祝福がありますように。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。